私はクリスチャンホームではなくて22歳まで全く教会、また聖書、神様全く分からなかった人間です。イエス・キリストのキリストは苗字だと思ってました。アメリカ人なんだろうと、それぐらい分からなかったです。キリスト教で分かるって言ったのは十字架と聖書はキリスト教のものだったぐらいです。あとイエス・キリストっていう人がいたんだと思ってました。でも22歳の時にオーストラリアに行った時に初めて教会に行きました。家を一緒に住むっていうことをしたんですけれども、その時に一緒に住んだのが韓国の伝道師の方でした。その方が行ってた教会に初めて行ったのが教会との出会い、聖書との出会い、そしてイエス様との出会い。その後日本に帰りました。そして私が行った神学校は生駒聖書学院、3年間通わさせていただきました。ですので私は別にバプテストだとか長老派なのだとかペンテコステの別にそういう垣根はありません。なぜないのかっていうのは、最初バプテストで救われたんですけれども、日本語ができて育てることができる人っていうのはいなかったです。その時育ててくださったのは違う教団、長老派の方が、日本宣教をされた方がいらっしゃって、その方と一緒に勉強をした、そこで下地を作った、そういう背景があります。今日のメッセージ箇所はヨハネの福音書3章の1節から8節です。皆さんで共に読んでいきましょう。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になってどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものは皆その通りです。アメン。今日の箇所なんですけれども、実はどこをメッセージすればいいかな考えました。で、出た結論は自分の教会なんですけれども、私今開拓教会しています。そこで今ヨハネの福音書を少しずつやってます。ですので今日はこの箇所をしよう、一緒に分かち合えたらなという思いでここを選びました。ここでは出てくる登場人物が一人います。誰かというとニコデモです。皆さんもうご存知ですよね、ニコデモがどんな人か。ここでは書いてあるのはユダヤ人の指導者であった。十節ではユダヤ人の教師であったとも言われています。そしてイエス様が十字架につけられた後に遺体をどうするかって時にニコデモもう一度現れます。ニコデモは嘆願します。イエス様の遺体を埋葬させてください。彼は大きく変えられたということ、そして彼はそれだけの権力があったっていうこと、このニコデモ指導的な役割をしてた。当時どういう人たちに当たるかといえば、律法学者とかパリサイ人、教える教師だった。ですのでこの時代で言えばどういう人かって言ったら、大臣クラスまたは国会議員の結構上の方が夜中来られたような感じです。ニコデモの何が問題かはもうイエス様はすぐ分かりました。3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の御国を見ることはできません。ニコデモの持ってた問題、 悩みっていうのは新しく生まれ変わること。この当時律法学者パリサイ人すごく指導的な立場にいました。ニコデモ自身も実は頭の固い人ではなかったんでしょうね。イエス様に会いに行くっていうことできるぐらいなので、この後どうなっていくかというと、パリサイ人律法学者はイエス様を十字架につける方向に向かってきました。でもニコデモは違う方向に行きました。それぐらい頭は柔らかかったんですけれども、ニコデモにとっての限界がありました。それが新しく生まれ変わるっていうこと、さらに一歩踏み出すっていうことは彼らにはできなかったです。ニコデモは血統的にどういうことだって言ったら、ユダヤ人、もっと言えばイスラエル人、選民、選ばれた民、そして彼らにとって選民意識はとても強かったです。私たちの国が神様に選ばれたんだ、私たちの民族これが選ばれたんだっていうことを、もう生まれた頃からずっと植え付けられて、もちろんニコデモもこの民族、この国、これが神様の国なんだ、他のところは違うんだっていう意識がありました。イエス様は見抜いてそれを言いました。イエス様の願いは一体何か、それは霊的な新しいイスラエルになることを神様は望まれていました。新しいイスラエルとは何か、血統による出生ではなくて霊による出生、霊によって変えられたものが選民なんだ、新しいイスラエルなんだっていうことです。皆さんは信じてます、そしてイエス様に救われてます。救われてるっていうことはどういう意味をなすか、これは新しいイスラエル、その国の国籍を持ったものだっていうことを皆さんどうぞ覚えておいてください。クリスチャンっていうのは何か、神の国に属するものだとも言い換えれます。ぜひ皆さん覚えておいてください。もし私の国が何であれ、自分の国のことを嫌だと思っても、皆さんは霊的な国籍を持っているということもぜひ覚えておいてください。そしてこれは新しく生まれ変わることによって、神聖によってなされます。このニコデモの限界は一体何か、血統、常識、知識まででした。イスラエルが選民なんだ、他の国の人たちは違う、彼の限界でした。イエス様が言われたことは、新しく生まれ変わることができる、新しく選民になれる。ニコデモは、人は老年になっていてどのように生まれ変わることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか、彼の限界です。そしてイエス様は答えられました。誠に誠にあなたに告げます、人は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。ここで言ってる水と霊、これに関連するのは一体何か、これは洗礼です。洗礼には2種類あります。一つ目は水、皆さんが教会で受けられる水のバプテスマ、もう一種は何かというと聖霊のバプテスマです。一見水と聖霊のバプテスマは別個に受けるものだって思いがちかもしれません。ですけれども基本は同時です。なぜか、主の霊によってでなければイエスを主と答えることができない、パウロが言ってます。聖書でそう書かれてます。それによって私たちは新しく生まれ変わることができると言ってます。じゃあ水のバプテスマは一体何なのか、新たに肉の出生がなされる、死んで復活する、これは天国に行くまでこの世においては重要なものです。私たちがどのようにしてクリスチャンになったんですか、一番簡単に言えるのは、私洗礼を受けました、これは世界中どこ行ってでもあなたはクリスチャンなんだ、キリスト教の人なんだ、一瞬で分かります。もちろんイエス様を信じてるって言えば分かるんですけども、洗礼を受けたっていうとすぐに認められます。じゃあ聖霊のバプテスマはなぜ必要なのか、これは霊の出生において必要なものです。天国において、神の国において重要だということです。じゃあ今使うことができないのかといえばそうではありません。聖霊に満たされていくこと、どのようにしてか、それは祈りと聖書によって与えられ、また礼拝によって与えられます。ですので水のバプテスマ、聖霊のバプテスマというのはとても重要なものです。そして今日の箇所、この聖霊についてイエス様は話されています。それが次の箇所、肉によって生まれたものは肉です、霊によって生まれたものは霊です。 あなた方は新しく生まれなければ、私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。御霊によって生まれるものは皆その通りです。8節では、風はって書いてます。聖霊のことを言っているのに、御霊のことを言っているのに、急にイエス様は風はって言われました。実はこの風、ギリシャ語ではプニューマって言います。ヘブル語ではルアハ。新約聖書で書かれているのはギリシャ語です。この風、プニューマっていう言葉は、同じ言葉で違う意味を持っています。それは一体何かといえば、息です。口の吐く息。そしてもう一つは、霊。特に聖霊を使うときに、プニューマっていう言葉を使っています。ニコデモさんはどういう人か。律法学者、聖書に精通した人。だからイエス様は言葉遊びをされました。風は思いのままに吹く。これは聖霊は思いのままに吹くんだっていうことも言っています。この風の特徴は一体何か。3つあります。1つ目は思いのままに吹くっていうことです。何かに制限されるのではない。自由だっていうことです。2つ目は音を聞く。目に見えないっていうことです。存在はするんだけれども認識することはできないんだ。これが聖霊だ。3つ目、どこからどこへ行くかは知らない。私たちにとっては全くもって理解ができないもの、これが聖霊だと言われました。私たちは聖霊に導かれて人生を歩んでいきます。必要なのはその風を信じて従うことです。風を使う動物がいます。それは一体何かというと鳥ですね。鳥は風を利用していきます。鳥というのはずっと羽ばたいてるでしょうか。ずっと羽ばたいてたら多分少しの距離しか動けないでしょうね。彼らは風を使って楽に移動します。ずっと羽ばたいてたら疲れ果てて墜落していきます。疲れていきます。実は現代の人たちにはいつも言われていることがあります。頑張れ、頑張ればいい、もっともっと。落ちた人をどういうか負け組って言います。なんで羽ばたかないんだ、なんでできない。私は平日仕事してます。老人介護の特養でもう6年間働きました。世の中の人と一緒に生活をしていく、また仕事をしていくっていうことを見続けていきました。その中で一つの特徴があるのを思い当たりました。一人の人はものすごく真面目にずっと頑張ってます。もう一人の人たちというのは結構力の入れ具合がうまい人、やるときはやって抜くところは抜いて、よく見ていました。頑張って頑張ってやってる人たちっていうのは一見いいんですけれども、自分の考えとか自分の思いとか結構固まってますね。そしてそれを人に押し付けようとします。なんであなたはもっと頑張らないのか。私結構やるときやって知らないところで休憩はしてないですよ、抜いてとかやってたんですけれども、それでよく言われてました。江田さんは真面目にやらない、真面目にはやってるんですけど適度にやってますって言いたかったんですけど、ああそうですか、結構言われたんですけれども、じゃあ今その人たちはどうかというと、みんないなくなりました。6年間だいたい1年か2年したらいなくなります。もちろん体も疲れて心が疲れて人を裁くようになります。裁いて裁いて、あそこが悪い、ここが悪い、どこだどこだどこだ。皆さんどうです、そんなん言われたら。嫌ですよね。でやっぱり職場の中でその人に対する不満がどんどんどんどん孤立していって、気づいた自分が一人ぼっちで自分がやってる方が間違ってるっていうふうに思ってしまって、みんな辞めていってます。ここで言いたいのは一体何かというと、ずっと羽ばたいてるっていうのはそういう状況です。それで疲れてダメになっていく。私がそれ断言できるのは、実は教会検診しててそこで言われ続けたのは同じことです。頑張れ頑張れ、なんでお前はできないんだ、立ち上がりなさい。20代の時はずっと頑張って苦しい思いをしたり、妻がよくしてます、そばで見てます、苦しんで倒れてまた頑張って立ち上がってまた空に飛ぼうとして、そういうのを繰り返してきました。ですけども30代になって進学校に行くようになって、さまざまな教団教派の進学生たちと一緒に見るうちに、自分頑張りすぎてたんだなっていうことが分かりました。結構みんな 風に乗るような生き方をしてたのを見て、私もそういうふうにいかないといけない、切り替えることができるように訓練してきました。神様がこの6年間仕事をさせてくださってるというのは、それを本当に身につけるようにという一環だったようにも思われます。こういうことを学ばさせていただきました。オンとオフをする時があります。これは絶対必要な時です。私たちにとってオンは一体いつするでしょう。私たちが緊張する場所、仕事場とか学校とか、まあ、友人に会う時も意外とね緊張しますね。その時に私たちはオンに行きます。オフをする時っていうのは人間必要です。オフするところは一体どこでしょう。それは家族、家、また親友の時、オフとして必要です。皆さんの中でもし家族、家がオン状態でしたら、それはかわいそうなことです。できるだけオフにできるような家庭状況を作られることをお勧めします。でなければ皆さんがどうなるか、墜落します。人生において立ち直れないところにまで行ってしまうかもしれないです。ですのでぜひオフという場所をどんどんどんどん作っていってください。私の中でオフは家庭内です。家族です。今子育てをして、一番下の子が2歳半になりました。やっとプレ幼稚園に行くことができたんですけれども、妻と時間を持つことができて、ご飯を食べに行ったり、私が注意しているのは彼女もオフできるように、家事とか育児からほんの少しでも離れることができるように心がけてます。また子どもたちとはゲームが好きなので、彼らの好きなゲーム、今流行ってるマインクラフトっていうのがあるんですけど、それを一緒にやったりしています。私は昔から車のことが好きです。でも車持ってないんですけれども、 F1 っていう車のモーターレースが好きで見てました。実はこのメッセージ作る時も F1 の時間です、終わったら見てました。夜中だったんですけれども、だから私もオフの時間できるだけ作ろうと思ってます。オフの時間を作る人、鳥でもどうなるかというと楽に飛んでます。羽ばたいてその距離を行ってないです。風をうまく使いながら前に進んで、自分が行きたいと思っているところに行きます。もしかしたら風が違ったら違うところで自分の目的を達成することをします。また風に乗る人生とは一体どういうことか、これは楽しいです。こうしなければならないじゃなくて、基本的にはこういう道はあるけれども、たまには違うところに行って自分が思ってた以上のものがある時が多々あります。だから楽しいです。また風を受けている時、心地よいです。嬉しいです。喜びに満ちあふれます。精霊に満たされる、風によって流される人生とは一体どういうことか、皆さんの人生が幸せになるということです。私たちの人生の幸せっていうのは、思っていることを達成することが幸せではないです。幸せはどこから生まれるか、自由から生まれます。強制されるところに幸せはあります。じゃあ自由は誰が与えてくれるか、今日書かれているところでは聖書、精霊によって与えられる。精霊に満たされた人生というのは幸せになれる人生です。イエスは主だと告白するとき、精霊のバプテスマは受けると言います。それ以降皆さんすることは一体何か、満たされて生活をする、それは聖書と祈り、礼拝、これによって満たされていくことができます。先ほども私が仕事のことで適度にって言ってるんですけども、羽ばたいて登ってるオンの時、ずっと羽ばたかなければいけないかといったらしてはならないです。その中にも風があります。ぜひその風をキャッチしていち早く乗ってください。仕事場、学校や友人の中にも神様の風があります。気づきがあります。先週のメッセージにもありました、生活の中でって言われました。仕事やさまざまなところで神様の声、神様の思い、神様の導きがあります。ぜひ感じ取るようにしてください。そうすることによってオンの時も幸せの風が吹きます。自由な、楽しい、喜びのあるものに変えられていきます。ぜひ見出してください。このヨハネの3章、有名な箇所がありますよね。皆さんどこだと思いますか。ヨハネの3章といえば16節ですね。ぜひ皆さんで一緒に見ていきましょう。神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。この箇所が有名です。今日のニコデモとイエス様の関連されて出てきたのは今日のこの御言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 新しく生まれ変わる、これは永遠の命を得ることだっていうことをイエス様は言われました。ここで言われてます。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。この世っていうのは教会に敵対する不信仰な人々っていう意味ではないです。この世にある全ての人々に対して言われています。神様が作られた被造物、その人々を指しています。ここで重要なのはその世をどうされたか、愛されたということです。ここで注目するのはこの世が好きだったとはイエス様言ってないです。この世が嫌いだとも言ってないです。世を愛されたとイエス様は言われました。愛することと好きと嫌いは別物です。私たちは好きなものが愛するものなんだ勘違いするんですけども違います。好きであれ嫌いであれ愛することはできます。愛というのはそれを超えるもの、包み込むようなものだということを言っています。私たちの言語、日本語には素晴らしいたった一文字で分かる漢字というものがあります。皆さん愛っていう漢字を見てみましょう。どういう漢字かというと受けると心っていうのがあります。受ける中に心が入ってます。先ほども言ったんですけれども神様は目に見えない存在です。心っていうのも一緒です。最新医学でどこにあるかっていうのを特定することが実は未だにできてません。心が体のどこにあるかわからないです。でも人間に心はあります。愛も一緒ですよね。目に見えないけれども確実に存在している。神様も目に見えないけれども存在している。心っていうのはどこにあるか、受けるっていうところにあります。心を受けるとき、それが愛です。神様の一つのメッセージでしょうね。神は愛です。神を受け入れるとき愛が生まれます。本当の愛です。神様って一体誰でしょう。イエス・キリストです。この方はどれほど私たちを愛してくださったかって言ったら、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じる者が復活する。そしてイエス様は愛を実践しました。どこまでか、死ぬまで。実際に十字架にかけられて死にました。これが神様の愛です。ここまでする愛を教えてくれました。この愛を受け入れるんだったら、この方を受け入れるんだったら永遠の命を与える、イエス様は宣言されました。私たちにとって愛、救われる、新しく生まれ変わる、滅びることなく永遠の命を持つということはとても重要なことです。イエス様が何よりも成したかったことです。神様の究極の目的はここにあります。神様の願いは一体何か、全ての人が救われることです。どんな人でも、性別であれ、年齢であれ、血統であれ、性格であれ、どんなキャラクターであれ、神様は救いたいと思っています。代価は一体何か、それはイエス様自身がもう払われています。だから私たちは無償で受け取ることができます。無償で受け入れるのにもかかわらず、この世の中の人は救われているでしょうか。救われてないです。なぜでしょうか。受け入れないからです。神様はなんで一方的に与えることができなかったんでしょう。それは神様の問題じゃなくて人の問題にありました。罪です。神様の定義と私たちの定義は違います。私たちは悪いことを行ったら罪です。殺人や盗みや行った時に罪になります。ですけれども神様が言ってる罪はそれ以上です。私たちが何かを思ったらもう罪だって言ってます。その罪は一度入ってしまえばどんなに足したって消すことはできない。これが罪の特性です。究極の案、これがイエス様です。この方は神であって人であった。この方が私たちの代わりに十字架にかかって死なれた。それによって私たちは救われることになりました。それを信じる者、そして死んだだけじゃないです、3日目に復活されました。そして40日後天に上げられました。イエス様は私たちの天国の場所を備えてます。御子を信じる者が救われる、ただその一点のみです。宗教的な何かが必要なわけではないです。御子を信じるのみ、これが永遠の命を得る。福音というのは実は単純なものです。イエス・キリストを信じる者は天国に行きます。これが福音です。時にはこんな失敗をしてしまった、罪深いことをしてしまった、もうダメじゃないか、 私たち思ってしまいますよね。安心してください。聖書ではこう書いてあります。御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。神様は契約の神、約束の神、契約の神が契約を破るということは自分は神ではないって言ってることと一緒です。その神様が約束されたこと、御子を信じる者は永遠の命を持つました。皆さんどんなことがあれその信仰を持ち続けてください。どんだけ苦しいこと困難なことも立ち上がれなくなってしまうことなんて人生の中であります。その時ぜひここに戻ってください。ここに戻られる時皆さんはもう一度復活していきます。聖書の信仰で重要なのは十字架信仰ですけれども、使徒の働きを見てみると十字架信仰よりももっと重要なことがありました。復活です。イエス様自身は十字架につけて復活しました。絶望的なところから復活しました。皆さんの生活において絶望的な、もう立ち上がれないって思われるとき、ぜひ復活されたイエス様のところに戻ってください。そこで神様に叫んでください。神様は今も生きておられます。神様は救ってくださいます。永遠の命を救うだけじゃないです。皆さんの生活も救う能力はあります。救い主イエスキリストです。これが救世主です。ですので皆さんどうぞ信仰を持って歩んでください。教会があります。聖書があります。祈りがあります。ぜひ大切にしてください。そうすれば聖霊の風、その風が皆さんを幸せな場所に、神様の身思いのところに送ってくれます。私は多分言うでしょうね、あんなこともした、こういう失敗したなって言うけれども、イエス様はよくやった、良いしもべだ、いいものだけを神様に言ってくださるでしょう。皆さん失敗に目を留めるのではなく成功に目を留めてください。ではお祈りします。偉大なる父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、栄光を褒めたたえます。今日あなたの御言葉をもって奉仕をさせていただいたことを神様感謝します。聖霊の風が私と私の家族を導いてくださったこと、神様感謝します。私たちの中には時折風が吹いていることを私たち感じる時があります。私たち今までの教育によって、私たちの考えによって頑張らないといけないからこの風に乗ってはいけないのではないかと思ってしまう時も多々あります。ですけれども今日聖書が示してくださったように、その風が私たちに吹いています。その風を受けて神様歩んでいきます。その風を受けると最初は恐ろしいです、怖いです。ですけれどもどうぞ私たちが信じて従ってその風を受けて、神様の思うその場所にどうぞ導いてください。神様は私たちは主イエスキリストを信じる信仰によって救われました。ですけれどもこの世、特にこの日本にはまだ数多くのイエス様を知らない人たちが多くいます。救いを求めている失われた魂がたくさんいます。神様どうぞイエスキリストを信じれば救われるというその福音を伝える風をどうぞ私たちに感じさせてください。霊的な目を持って、神様の目を持ってその人たちに接することができるように、私たちを用いてくださって福音を伝えることができるように神様を導いてください。その時には勇気が必要です。その時には力が必要です。その象徴である聖霊が私たちをいつも導き、力を与え、勇気を持たせ、その人たちに接することができるようにしてください。あなたは私たち一人一人を用い、かすかなことでも私たちがさせてくださっていることに感謝し、栄光を捧げ、イエス・キリストの御名によってお祈りします。